皆さんこんにちは。こんにちはと言ってももうこんばんはですかね。今ポルトガルのリスボンは、6時20分です。夕方の6時20分。まだまだすっごく明るくて昼間みたいな感じです。ポルトガルは日が落ちるのがとっても遅いので結構みんなね夜遅いんだよね。というわけで私もすごく夜が遅くなってしまいました。そしてこの新しく引っ越してきたところは今音が聞こえましたように飛行機の通り道なんですね。なのでいつも飛行機が通っています。20分に1回ぐらいは通るかな。なんか瞑想してるときはあ通ってるとかっていう感じだけど、まあ喋ってたりとかする分にはそんなにうるせえっていう感じではないですね。はい。で私はですね、今昨日ぐらいから、昨日2つ録音してたんですけどアップしようと思ったらアップができないから、今日もあの録音だけしようかななんて思っております。で、昨日の1個目はパートナーシップについてね、ちょっといろいろまたあったんで、もうね、もうなんかね、ホジェリオさんはさ、週に1回ぐらいはなんかこうストレス溜めてプーンってなってるよね。そう。でなんかこう風船みたいになって、でなんかこの起こることによってパーンってなんか風船が割れるみたい、緊張が取れて、であれなんだったっけみたいなね。そう感じだけど、まあ次からはもう私ちょっとカウンセリングみたいなしようかなとかちょっと思ってるけど余計ムカついちゃったりしてね、それで自分にちゃんと聞いたのとかさ、私に何かを言う前にねとかそういうの言ってみようかななんて思ってますが、まあそれは置いといて、今日はそう、ホジェリオさんはさっき出かけました。仮想通貨の仕事をしてるからさ、仮想通貨の仕事をしてる人が100人集まるセミナーみたいなのに参加しに行ってましたね。本当に勉強熱心、すごいすごい、本当にそれはね本当に尊敬する。よく勉強してる。多分私が思うにこのなんか私のまあ周りで頭が切れるって言ったらジリアンだけど、ジリアンみたいにこうパンパンパンパンってもう頭が切れて1回で全部のことができるとかいうね、すごい容量のいいタイプではないの。結構忘れるし、ちゃんとやらないとダメみたいなのもすごくあるし、思い込みもすごくあるし、多分そんなこう器用なタイプでこう切れ物みたいな感じじゃないんだけれども、でもすごくこうコツコツ勉強したりとかするタイプなんだろうなって思って。でさ、なんか男女の違いかもしれないけどさ、女性ってさ結構なんか知恵が働くっていうか、こう生活の知恵っていうの、例えばなんだろうな、なんか容量のこととかなのかな、そういうのを私が発揮するとおーなんて言ってるけど、多分それって多分みんな女性はできんじゃないかなと思う時があります。まあ男女でね本当に生き物として違うし、でお互いに、支え合ったりとかさ尊重し合ったりしたらいいよねなんて思います。で今日はジリアンのパートナーのパウラがね、ほら今ポルトガルに来てて、いよいよ来週彼女はブラジルに戻る、で彼女は子供とずっとね離れてるから、子供を、迎えに行って、でブラジリアでが実家だからブラジリアに1ヶ月間連れてくって言ってましたね。やっと会えるねなんて言ってたけど、私はさなんかその結構ね、結構っていうか私の知ってる中で2人子供と離れて暮らしてる女性っていうのがいるんだけど、まあ私はさ、まあもしかしたら子供亡くしたりしてるから余計ね思うのかもしれないけど、ねえねえってパウラにさ、子供さ連れてきたくないのって、自分がいる時一緒にいたくないって言ったら、うん、でも彼は多分来たくないって って子供がね言うし、すごく今彼は彼で幸せだから、なんかお互いに慣れたって言ってたんだよね。それって本当にすごいなって思うし、まさにこれからの時代ってこうじゃなきゃいけないとか、こうじゃないと間違ってるとかっていうのはなんかなくなってく気がしててね。で、私の中でやっぱり子供に対しての気持ちっていうのは結構強いから、なんか母親が子供と離れてね、新しいパートナーといるなんてっていうのはやっぱ正直思っちゃうところはあるし、もし私だったら子供と離れてっていうのは無理だなってすごく思うんだけど、でも、いろんなね人のいろんな考えがあって、いろんなね、形があってっていうのを考えると、パウラはそれで今回のあの人生はそれで OK なんだなってうんって思ったの、パウラに聞いてみた時にね。そうで、別にあの今回ね会うのとってもやっぱり楽しみにしてるし、もうそう、日本に行きたいかって言ったら行きたくないって言ってるみたいだからさ、うん、だからうん、いろんな人生があるよね。子供がいても離れて暮らしてる人もいれば、私みたいに子供がいたけど亡くしてる人もいるだろうし、ずっと文句言いながら仲悪くてずっといる人もいるだろうし、いろんな形があっていろんな学びがあるのかなって思います。でも全部あの自分にいいように学びにしたいなっていうのはすごく思いますね。で、今日はあのポルトガル人の夫婦と、パウラと4人で会いました。もう 100% ポルトガル語ですね。で、やっぱりアクセントが、ポルトガル人のアクセントっていうのが私が聞き取りきれないから、しプラスポルトガル語、私ネイティブまで上手じゃないからさ、だから、まあ、大体はわかるけど、わかんないところもたくさんあって、でも、今日はなんていうのかな、頑張って聞こうと思って頑張ってました。せっかくこうやってポルトガル語だけを喋る機会をもらったから、頑張ろうって、私だって語学頑張ろうってね今あの決めたから。なんかさ、ジリアンはね英語とにかく喋るから、みんなでこう英語バーって喋ってる時になんかめんどくさいと思って一人でいたりとかする時もあったの。大勢でね、ジリアンのパーティーとかあったんだけど、でもちょっと今回は食らいついていこうと思って頑張って食らいつきました。でもそれは私がそうしたかったからであり、で、まあ、前回はそのパーティー、大勢のパーティーの時になんで一人になったかめんどくさいとか思っちゃったんだけど、そういう時は別にそれでもいいのかなって思ったりしてます。とにかく自分をの思った通りにね、生きたらいいって思うし、ただそれは人に迷惑かけるとか、わざわざ人の陣地に行って割り込んで何かをするとか、そういうわけじゃ、人を振り回すっていうわけではなくって、こうちょっと面倒だからスッていなくなっちゃおうみたいな感じで一人でハンモックでくつろいでたりとかねしてたんですけど、うん、フラッとね、はい。で、今日はねもうポルトガル語頑張って聞いて、で頑張って私も喋るようにしました。質問したりとか、喋れないわけではないからさ、伝えながらもこうで、彼らは日本にも去年行ってて、日本が大好きっていうのもあるし、これからまたね日本に来るっていう機会があったら会いたいしさ、だから連絡先ね2人の聞いて、で私はねまだまだポルトガルのポルトガル語が難しいからって教えてねって言ったら、うん、きっとすぐできるようになるよなんて言ってたし、でもし香りが太鼓を持ってきたら絶対にやりたいって言ってくれて、なんかその言葉だけでも、あ、なんかやっぱり太鼓ここでやりたいなってすごく思いました。うん、なんか私ね太鼓をね打つのもちろん大好きでやりたいんだけど、やっぱりみんなと楽しい時間を持ちたいとか、みんなとつながるためのツールっていうかね、私にとってはね、なんか打ち込んで練習してとかいう技術磨きたいとかいうのはね、もちろん日本に行ったらそれはそれでやるんだけど、なんかそれをずっとどこでもやりたい、まあ、やりたかったらさ別にもう私海外にも来てないし、 あのね、子供に教えるとかいうのも多分してないだろうし、本当にその自分が教えるのと自分の演奏をやるだろうしね。だからなんかそういう香里さんみたいな、私の先生の香里さんは本当にもうずっと技術を磨いてて、太鼓太鼓太鼓っていう感じでね生きてるんだけど、私はどっちかっていうとやっぱり人の輪を広げたいとか、いろんな人と友達になりたいとかね、つながりたい、そして楽しい時間をシェアしたいというのは私の中ではやっぱ変わってないかなっていうところで、まあここでね道場を開かなくてもなんかワークショップみたいにしてもいいかなって最近は思い始めました。でやっぱりね私の先生がこう命をかけてやってる太鼓でしょ、でタオを作り出した、生み出したタオをなんか簡単にやりますって言って、あ閉じます、あまたやります、あまた閉じますっていうのはなんとなく私も香里さんに対してのリスペクトを自分で感じれてないような気がするから、だからそういうんじゃなくって、一回ねブラジルは閉じる方向で行くけれども、またこちらのリスボンでね、まあ道場開きますっていうよりはなんかワークショップしますみたいな感じで、ちょっと軽く始めていこうかなってして思ってます。なので太鼓をね習ってくれる人が増えて、ね、ポルトガル人に受けたらすっごく嬉しいんだけどなーなんて思っております。うん、でやっぱりねこの間 あのフィリピン人とドイツ人のさカップルとも会えて、で今回ねジリアンがまた紹介してくれたポルトガル人のご夫婦にも会えて、パウラにも会えて、あなんか私は、ちゃんと友達がいるっていう安心感っていうのもすっごく感じたし、またね再びで語学頑張ろうっていうのもすごく思ったし、うん、なんかジリアンが私にここで残してくれたものっていうのはとっても大きいなって思いました。語学をやろうっていうのもそうだしね、本当に本当に素晴らしい、お土産をね置いてってくれたなって思います。でもちろんもうジリアン・ホジリオさんもね紹介してくれたし、もう本当に、そしてねホジリオさんと過ごす中でそのね、完璧じゃない不完全なこういびつな、お互いいびつなさ、お互いをこう知り合っていくプロセスっていうのも、まあ、その時はムカついたり苦しかったりするけど、でもやっぱり楽しいっていうかね。で別にほら暴力振るうとかさ全然そういうわけじゃないし、だからまあ今のところはもうちょっと頑張りたいなって思っています。うん、まあまだまだ先のことは思ってるしね。うん、そうで、そんな感じで今日は私一人で、もちろんねホジェリオさんいるから一人ではないんだけど、そうで、帰ってきて、まあいろいろまた欲しかったものとかあったのでグッズをいろいろ買ってで帰ってきて、それで今日はさまたまた面白い連絡があったんですよ。リベルダージ、リベルダージっていうね東洋人街にいるドン、ドンユージさん、ユージさんは日本でもね何回か会ったんですけど、ドンのユージさんとの紹介でたまたま会った、まあ、ユージさんの紹介の紹介、紹介してくれた人がまた紹介してくれたんですけど、そのまあブラジル人の男の人なんですけどね、その人が、その自然の、体型っていうんですね、体型をこう生態化を壊さない、農業っていうのをやってる人がいてさ、でコーヒーを作ってる人なんですよね。うん、農耕ってすごく地球を荒らすっていうのは聞いたことがあって、うん、まあビーガンの人はさ、農耕ラブだと思いますけれども、まあ実際ね地球のために何がいいかって言ったら人間が少なくなるのが一番いいとはね、正直私たちがいなくなるのが一番地球にとってねいいんだけれども、まあ人そういうわけにもいかないんで、人間は昔はさ、 走ってるっていうかさ、動物を殺してその時にみんなで食べてとかさ、で、たんでしょ、骨をかじってとかさ、でその農耕を始めてこう地球を耕し始めてからまた地球の生態系が変わってるっていうのは聞いたことがあって、でね、そのマルコスさんという人は、コーヒーをね、作ってるんですよ、そういう形態で。でそのマルコスさんは、時々に私に連絡があって、まあ勢いよく連絡があって、まあ、最初は日本に行くから日本語を教えてほしい、うん、でまあそれはできる、でやろうって思って何回か会ったんだけど日本行きが遅れて結局やってない。でまた連絡があって急に、で太鼓に行きたいって言うから、もうもちろん来てくださいって言った。まあそしたら忙しいから行けない、当日キャンセルみたいな感じになって、まあいいやみたいな。で今日また連絡があってマルコスさんから、韓国ので、彼の本が出版されたんだって。それでその本の会社の、編集者の人たちととにかくコミュニケーションが取れない英語も喋れない。それで香織にそのミーティングにね参加してもらいたいって言ってるんだけど、いやちょっと私はプロのね通訳者じゃないし、ちょっと難しいかもって、でプロの人紹介しようかって言ったんだけど、いやいやいやってプロじゃなくてもいいからって言って、そう、まあでもね、なんか気にしてくれてる、私を気にしてくれてる、気に入ってくださってるのはなんとなく分かって、なんかこう私に頼みたいんだよね。でと思ったけど、でもなんかすっごく関わりたい、彼に関わってみたいなっていうのはすごく思ったので、じゃあまあ私ができることとして一回彼女と連絡を取って、それでマルコさんのその本の感想を聞いて、でちゃんと私が文章にして、やるのはどうかっつったというのは、私はズームでこうわーわーわーわーお互いに言われたところでその場で通訳するっていうのは多分すごく難しいと思ったから。でもある程度準備ができればこう言葉にしたり英語でもできたりとかするから、そうだからねって言ったんだけど、まあ、できたらズームがいいかなみたいなこと言ったんだけど、結局まあその韓国人の人は日本語が喋るということで、それで連絡先を教えてくれて、だからまあ私がまず連絡をしてみてどんな感想だったかっていうのをね伝えてみ聞いてみようかななんて思ってます。はい。で、そう、そんなねことがあって、で今ね実はリスボンにいるんだよって言って、なんでって言うから、ブラジル人のね恋人がいてその人がここに住んでるからって言ったら、おーって言ってさ、でマルコスさんのコーヒーがリスボンにもたくさんあるみたいなんで、ここに行ってみてって、ここのオーナーに話しかけてみてって、僕の友達だって言ってほしいとか言ってくれて、なんかそういうまたこうポルトガルにいながらできることもあるなって思って、いろいろ楽しみだなと思いました。うん。で、だから今日はまたすごくいい日だったなって思ってね、いい日を作るのも自分次第だし、不幸な自分を作るのも自分次第、全部自分が作ってるから。そうだからさ、まあ私はもっと楽しく、もっと上昇していきたいし、もっといろんな楽しい人と、もっとエネルギーの高い人と知り合っていきたいしね、みたいな感じで、今日はとってもまたいい日でした。というわけで、もう1回目の昨日の1個目のパートナーシップのね、結構まあ赤裸々に語ったやつ、それ早くアップします。それではまたね、バイバイ。